先週も申し上げましたが、ここのところ三条の説教と言われる箇所を礼拝のテキストに与えられてきています。三条の説教のいくつかの多くの教えは、救われるためにこういうことをしなさいという教えではありません。そうではなくて、キリストによって救われた人間が受けた恩にどう恩返しをしていったらよいのか、そういう時にこのように生きていけばよいのだと教えているのが三条の説教であります。何度も申し上げますが、その順番を間違えてはいけません。キリストの救い、すなわち全き罪の許しと常しえの命をいただいたもの、あるいはそれを尋ね求めているもの、そのものが何とかしてキリストの恵みや恩寵に応える生活をしよう、生活をしたいと望む、本当に恩を受ければ応えたいと願うのはごく自然なことだと言えるでしょう。当たり前のことです。そしてそれは、汝の隣人を愛せよとも言われておりますので、日常生活で関わる人と平和に、そして協調して生きていきたいと願うことにもなるわけです。ところが、そのように信仰に生きていこうとしながらも、信仰という価値観を持っていない人とぶつかるのなら、まだあり得ると思うわけですが、信仰者同士が激しくぶつかり合っていく、そういうことが起こる。いや、一般の信仰という価値観を持っていない人との付き合いの方が、世間一般の人たち、キリスト教とか教会とかキリスト教信仰とは縁のない一般の人たちとの付き合いの方がよほど平和的であって、信仰を持っているという者同士の方がよほ意見が対立しぶつかり合う、さらには行き違いや感情的なもつれかから誤解まで生じてきて、挙句の果てには争いを起こし憎しみ合い断罪し合うことにまで至る。それはいわゆる口喧嘩では済まずに、本当に殺し合う戦争にまで至るわけです。私どもキリスト教の歴史を振り返ってみるならば、いくらでもその事例を見ることができる。昔の話ではありません。つい20世紀にも起こっております。埋挙にいとまがないというやつです。これは決して自虐的に言うのではなくて、正直に本当にそれの私どもの歴史を振り返るとあまりにもひどくて情けないことがあふれている。しかしどうもこれはキリスト教だけのものではないらしい。宗派争いをし紛争が現に起こってきている。それは本来のその信仰の教えからはかけ離れてしまっているようであります。それぞれ己の信仰に立って、実際には神の名による正義と正義がぶつかり合っていく。宗教って信仰ってあるいは信心とは、人を救い 人を良くしてゆき、世の中を良くしていくものではなかったのか。それなのに神の名のもとに激しくぶつかり合い、争い、罵り合い、挙句の果てには傷つけ合い、殺し合ってまでいく宗教や信仰、信心に対する失望や幻滅がそこに起こされてきて、いくら私たちが伝道しましょう、伝道しましょう、皆さん信仰の素晴らしさを語ってきましょうって言って、お友達にですね、教会にいらっしゃい、教会においでなさいって、信仰に生きるって素晴らしいですよって言っても響かないわけです。届かない。かえって宗教は怖いとなってしまう。個人的に仲良くなって、お友達は個人的にはあなたの信仰を否定する気は全くないけれども、その宗教や信仰の世界は勘弁してくれと、そうなってしまう。もっと批判的なこととなれば、なんだ、いくらいいことを言っていたって結局は宗教や神の名を借りたわがままな自己主張でしかないじゃないかと、そこまで言われる。今日のところで主イエスキリストは兄弟に腹を立てるなという、腹を立てる、他の聖書で見てみますと怒るという訳にもなっています。怒るな、その腹立ちや怒りは相手に対してバカだと言い、愚か者というようになっていく。今日の主イエスの言葉は強烈であります。そうやって兄弟に腹を立てて怒ってバカだと愚かだと悪態をついていくのは、人殺しをするのと同じで厳しい裁きを受けることになるのだと言われる。腹を立てて悪口を言うことと人を殺す人殺しと同じレベルにしていいのかと、素朴にお思いではないでしょうか。しかも仲直りを、和解をしなさいと言われるけれども、そうしないで裁きになったならば、あなたが裁かれ、あなたが負債を返済するまで牢に投げ込まれるという、こっちが悪いという結論がもう先に出てきている。実際に腹を立てて怒って悪口を言い合うような時には、我々のことわざでは喧嘩両成敗というではありませんか。どっちもどっちということもあるわけです。裁きを受けるならば公平に、平等に、ニュートラルに、50-50 で、その上でちゃんと裁きをしてくれるというのならいいけれども、まるで頭からこちらが裁かれてこちらが罰を受けるというのは承服しかねますと、イエス様に言い返さざるを得ないのではないか。私たちは信仰を持って生きていこうとしている。厳密に言えば、キリストが迷える羊の私を探し出し、見つけ出し、助けてくれた。罪を許し、とこしえの命を与えて、どこまでも一緒にいてあげようと言ってくださった。それを聞く耳を開かれ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いしますと言って、主イエスの御手に全部お任せして、信じますと告白する。その信仰は自分で作り上げていくものではなくて、賜物であるプレゼントやギフトのようにいただくものだというのです。そういう信仰をいただいて生きていこうとするときに、受けた恵み恩寵に謙遜に応えて生きていこうとするはずであります。 それを別な言い方をするならば、信仰をいただく前は自分なりには一生懸命生きていたけども、結局自分勝手に考えて自分中心で生きていく生き方というのは、振り返って自分の足跡を見るとですね、歪んで曲がっているわけです。つまり正しくない生き方をしてしまっていった。しかし今や賜物として、特別な恵みとして信仰を、許しをいただいた、救いをいただいたからにはですね、まっすぐに正しく神様に、主イエスに喜んでいただけるように生きようとするわけです。まっすぐに正しく生きる、その正しさというものは、別な言い方をすれば正義であります。正義です。信仰に生きようとするときに、私たちは自分なりの正義を持つことになるのです。きっとこうやって生きていくのが正しいことだ、ものの価値を判断するときにこれが大事なものだと自分は思う。そこにある正しさの物差し、正義があるんです。自分なりの正義を持っている。しかしそれは実は絶対的なものではなくて、常に保留ないしは変更される余地を残したものであるはずなんです。なぜか、私たちは私たちなりに、いやきっとこれが正しい、神様に喜ばれることだろうと思って心に決めて行動するわけですが、保留をつけなくちゃいけない。なぜか、私たちは全部が分かっているわけではないからです。いや、私たちが分かっていることというのはあまりにもわずかなのです。全能の神の正義や義や知恵というものに対して、私たちが理解し分かっているものは本当に一部分でありわずかです。それを全部分かっている、これが神の正義だと断言することはできないはずです。だから自分なりに身胸にかなう正しい生き方、正義だと思うと判断して一生懸命生きるしかないわけです。きっとこれが正しいことだろう、自分なりにそれを判断するわけです。しかしそこで、これは絶対だと言ってはいけない。ところがお互い信仰者同士でそうやって生きていくはずなのに、意見が合わずぶつかり始めると、その保留の部分、あるいは余地の部分、これがたちまちにして消え去っていき、あれはバカだ、愚か者だ、ある聖書では脳なしだって言ってます。分かっていない、そう言うようになる。そこではもはや対話が成り立たないわけです。バカだとか愚かだとか決めつけて言うところではですね、もう話しても無駄ということになるのです。話しても無駄だ、そうやって言葉に出さなくたって心の中でそう思っていく中で、実際に話をしなくなる。 そういう決めつけをしていく、あれはバカだ、これは愚かだ、もう話しても無駄だ、そう決めつけていくのは自分が神になり変わっている証拠であります。傲慢の極み。しかしこれを私たちはあまりにも多くたやすくやってしまってきている。しかしながらです、今日私たちはこの礼拝に招かれ、この御言葉をいただいた。それはやり直しということが、やり直しがあの主の十字架でなお可能であるから、だからもう一度やり直してごらんなさいと招かれているのです。あの主の十字架の贖い、許しが尽きることなく注がれてあるからだ。そういう約束がなお有効だからだ。こちら側はもうすぐ約束を破っていってしまう。しかしあちら側はまだ約束を維持してくれている、保っていてくれている。だから今日のこの礼拝があるんです。やり直せ、それは最初の約束に帰ってこいということ。あなたがやり直すための力を聖霊なる神が直々に与えてくださる。ではどうやってやり直すのか。今この聖霊降臨節のこの時に、まさしく聖霊によって聖霊なる神の助けを乞い求め、神の玉座に上がり込んで座り込んでいた己を恥じ悔い改める。悔い改めるということは、ただああ悪かったと思って頭を垂れることではない。悔い改めるということは、祈りつつ聖霊の助けを乞いながらやり直そうとすることであります。やり直すとは、あいつは分かってない、これはバカだ、これは愚かだ、あれはダメだと腹を立てて切って捨てていたのをやめることでありますが、それはもっと積極的に言うならば対話の席に着くということです。あれはダメだと言って切り捨てていくときに、もう話してもしょうがない、無駄だと思って話すのをやめてしまっているではありませんか。お互いの正義の激しいぶつかり合いの果てに何がやってくるのかといえば、口を聞かなくなることであります。話すこと、対話をすることをやめてしまっているではありませんか。私たちは神の形に作られたって聖書に教えられている。それは別な言い方をするならば、言葉を与えられた存在だと言える。言葉は人を傷つけ、人を破壊することがある。しかし創造の初めに我々が、人間が作られた時に、これは極めて良かったって神様がおっしゃっていく、そこにはですね、人間に与えられているその言葉が良いものとして、言葉こそ人格的な交わりをする上でなくてはならないものとして与えられてあるということです。それに対して罪は、あるいは悪霊は、我らにその言葉を放棄させていくんです。ああもう話してもしょうがないって言って話すことをやめさせていく。私たちに与えられている言葉を自ら放棄させていくのが罪の力であり、悪霊の働きであります。その術中に陥ってはならない。一足飛びに滑らかで円満な対話にはならないでしょう。 激しくぶつかり合うような中で一回ちぎれてしまったりですね、決裂してしまったりしているような関係を過去に持ってたり引きずっているならば、そんな簡単に対話をしましょう、話しましょうつって、はい分かりましたって言ってすぐに円満な一足飛びにいい対話に至るか、そんな簡単にはいきません。最初は極めてぎこちなく始まるでしょう。しかし祈りつつ言葉を神に、主イエスに求めていこう。求めよ、さらば与えられん。我々は何を求めるのか。主よ、言葉を与えてくださいって求める。きっとそこに言葉を与えられます。意見や考えが違っていても、それでも語り合い、そして一緒に生きていく上できっと折り合いをつけていく着地点が、時間がかかるでしょうけれども見えてくるでしょう。最終的には終わりの時が来て、私たちが天国に御国に入れられた暁には、妥協点とか折り合い点とかそういうものではなくて、神様の最終的なここだっていうのが分かるとは思いますが、私たちはまだその途上にありますから、一生懸命祈って聖霊の助けを求めて言葉をいただきながら語り合い対話し合っていく中で、意見が違いながらも、じゃあここはこうしよう、あそこはああしよう、そういう折り合いどころが見えてくるはずであります。そしてそれも信仰に生きる大きな恵み、恩寵ではないでしょうか。祈りつつやり直そう、祈りつつ言葉を求めよう、そして祈りつつ忍耐強く語り合おう。そこに特別な恵みを、少しでも語り合ってすり合わせができてくるその恵みを見出せたならば、あふれんばかりの感謝と賛美を共に捧げたい。心からそう願うのです。